一咕噜巴勒呀，伊达刚阿阿瓦，乌昆萨库拉，吉拉阿兰基，卡姆伊玛乌什里卡，阿呀伊咕。
イランクラプテ、おはようございます。2018年10月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第210回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニオでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。9月6日の午前3時8分頃、厚真町を震源とする震度7の地震が発生しました。厚真町から40キロほど離れているこのビラトリ町二豚にでも震度6弱の揺れがあり、厚真町の36人と周辺市町村合わせて41人の命が奪われました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月21日付北海道新聞朝の食卓欄より、札幌フンペシスターズ原田菊江さんの会しりしもいへお届けします。しり地面、し自分を、もいへ動かす。アイヌ語でしりしもいへは地面が自然に動くで地震という意味になるそう。胆振東部地震はまだ暗い午前3時7分に発生した。暗くてわからなかったと思うが、アイヌの昔話ではカラスやカケスが声を出しながら一斉に飛び立ったかと思うとグラグラきたというのがある。まあ緊急地震速報と同じで、それが鳴った時に何ができるのかって話だけど、9月5日未明、台風21号が勢力を弱めないまま北海道に上陸。強風でマンションも揺れた。停電したところもあった。朝は台風一過でおかしな青空に変な雲。気温は28度まで上がった。そして夜9時頃から10時頃までは少量の雨にもかかわらず、異様な稲光が30回も40回も怪しく空を照らした。その5時間後、北海道の人々が経験したことのない地震。すぐには停電しないんだなぁと感心したりして。しかし暗いし何もできないので寝た。私のところは9月7日の昼前に通電した。Facebook に北電さんありがとうと書いている人を見たが、私たちは北電に電気を恵んでもらっているわけではない。北電のシステムがちゃんとしてないことを北電が直すのは当然のことだ。未曾有で想定外なことばかりのに今の日本では、もしも、は今日来るのかもしれない。自然災害も怖いが、その後の人災とも言えるドタバタは人によって防げるものではないのか。本日2つ目のニュースは10月4日付北海道新聞より、アイヌ民族のサケ捕獲、先住民族の権利問う。アイヌ民族がカムイチェプ、神の魚と呼ぶサケを川で迎える秋の伝統儀式が道内各地で行われている。道は一般に川での捕獲を禁止している鮭について、儀式用に限ってアイヌ民族が取ることを認めてきた。だが今年、門別アイヌ協会の畠山聡会長が、我々はもともとあった鮭を自由に取る権利を奪われたと許可申請を出さずに儀式用鮭を川で捕獲しようとした。 北海道警察に阻止されたが、各国先住民族の復権に詳しい専門家は、国内の法律が世界の動きに追いついていないのが問題。これを機に法改正を進めるべきだと指摘している。8月31日、紋別市の茂別川河口。周囲を固めた10人前後の警察官が、畠山さん、許可を取ってくださいと繰り返し、丸木舟を川に下ろさせない。畠山会長が口を開いた。あなた方がドヤドヤと北海道に入ってきて、勝手に法律作ったんじゃないか。アイヌに聞いて作ったか？日本政府はアイヌを先住民族と認めた。俺は世界の先住民族の一人だ。世界で認められている自己決定権もある。それでやってるの。あなた方は世界の流れに逆行することをやってるんだ。警察官は、許可を申請して鮭を取ってくれと言っているだけなんです。と譲らない。押し問答の末、畠山会長は漁を断念した。川での鮭マス漁を禁止したのは、1951年制定の水産資源保護法。これに基づいて北海道は、64年、北海道内水面漁業調整規則を定め、86年からその運用でアイヌ民族には伝統儀式に限って特別裁縫を認めてきた。が、あくまで申請抜きでは取れないという立場だ。畠山会長は江戸時代に遡って祖先への酷使と差別の歴史を紐解いた。昔はここに17発見のアイヌ集落があったの。それを崩壊させたのが和人だ。我々の先祖は、若い男は強制収容されて働かされ、女は手ごめにされた。それは3代か4代前の話だ。それを考えたら、和人に対して腹立たしいじゃないか。祖先はここで鮭を取って暮らしてきた。それを再現して何が悪いの？結局、翌9月1日も、畠山さんは鮭の捕獲を制止され、海岸で釣りをしていた人から提供されたマスを備えて儀式を行った。北海道は、今回は違法な裁縫をさせないために警察に協力を要請した。アイヌ民族の伝統儀式については、特別裁縫の要件を限界まで緩和している。誰がいつどこで何匹取るということを申請してもらわなければ、一般の人が網をかけて密漁しているのと区別できない、と自身の立場を語る。だが、くしくも、茂別川で押し問答があった前日の8月30日には、国連の人種差別撤廃委員会が日本政府に、アイヌ民族の土地や自然資源への権利を十分保障すべきだ、とする勧告を出した。国際人権法に詳しい室蘭工業大学の丸山博史名誉教授は、97年、札幌地裁の二風谷ダム判決で、憲法13条に基づく文化共有権がアイヌ民族に認められた。先住民文化と土地資源の利用が不可分な以上、アイヌの鮭漁は文化そのもの。その行為を道が調整規則によって阻止したことは違憲。しかも度重なる国連勧告を無視して、日本政府はまだアイヌ民族の権利を法制化していない。紋別アイヌ協会の鮭マス漁を違法とするのは、本来行うべき国内法の整備を怠ってきた政府の不作為ゆえだ、と畠山会長の行為を擁護する。政府は今、アイヌ民族に関する新法を検討中。内閣官房アイヌ総合政策室は、各地の説明会で生活や文化復興のために川で漁業権を設定してほしいなど要望は受けている、とし、法案がどこまで踏み込むのか、国内外から注視されている。アシリチェプノミ、カムイチェプノミなどと称されるアイヌ民族の鮭を迎える儀式が100年ぶりに札幌の豊平川で復活したのは1982年。重要な儀式がなぜ長期間途絶えなくてはならなかったのか。背景には禁漁とアイヌ集落、コタンの消滅という2つの要因があった。水産資源による食産のため開拓使が石狩川、四川の鮭・マス漁を全面禁止にしたのは1878年。当時、札幌中心部にはコタンが4つあったが、鮭に依存してきたことから、住民は離散し、数年で全集落が消滅、儀式も絶えた。禁漁後の82年、札幌県の役人として 千歳川の実態を調査した内村勘蔵は、密漁を厳禁すればアイヌ民族を飢餓に陥れる、黙認すべきだと意見。鮭を常食としてきた以上、漁を認めるのが唯一の飢餓対策であると提言した。禁漁政策は現地を見ずに東京主導で決められ、北海道政策のこうした問題点が根底にあるというのが北大の井上克夫名誉教授の見方だ。とはいえ、行政は禁漁も密漁の取り締まりも緩和することはなかった。その中で戦前逮捕された一人が、元参議院議員でアイヌ文化伝承者の茅野茂さんの父親、貝沢清太郎さん。ある日、巡査が家にやってきました。家に入るなり、知事に、清太郎行くか、と言った言葉だけが記憶に残っています。父は、はい、行きます、と答えながら、その目から大粒の涙がポトポトと落ちたのを見ました。父親が取ってきた秋アジは、日本の法律によって取ってはならない魚とされていたのです。茅野さんは著書にこう綴っている。こうした苦難の歴史を胸に、82年、儀式復活の先頭に立った一人が、札幌から消滅したことにこたんの子孫で、札幌アイヌ文化協会の豊川茂雄会長だった。札幌で儀式が復活すると、千歳や旭川、白老など各地で次々復活する。道によると、昨年は12件、1265匹が許可された。日高管内浦河町出身の古府江作家で、首都圏のアイヌ民族に呼びかけて、東京歌理会、現関東歌理会創設を主導した宇梶静江さんは、アイヌ民族にとって、狩猟、漁労は生活の糧を得るためであり、仕事でもあった。生活に困窮する人が多い中、いつになったら政府はアイヌ民族の自活を促す政策をやってくれるのかと、そればかりを念じてきた。私たちがかつて、取って食べてきたものをいただけるよう、ぜひとも新しい法律で実現してほしい、と訴える。本日3つ目のニュースは、北海道新聞10月4日付の記事より、アイヌアート可能性追求を、ビラトリ貝沢さん講演。ロンドンの大英博物館に9月から木彫り作品が常設展示されている日高管内ビラトリ町のアイヌ工芸作家貝沢徹さんが、10月3日、現地の大和日英基金事務所で現代アイヌアートの新たな可能性を主題に講演した。イギリスの美術考古学研究者ら約100人が聞き入った。同基金の主催、貝沢さんは、日本ではアイヌ作品を土産品と考えている人が多い中、大英博物館への展示はアイヌの精神表現を世界中に知ってもらうきっかけとなると同博物館に感謝。アイヌアートの未来について、オーストラリアの先住民アボリジニの作品のように芸術として認知される可能性を追求する必要があると訴えた。北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授も講演。アイヌ文化は世代を超えて新たな美を創出している。伝統の技は現代アートとして脱皮しつつあると強調した。本日4つ目のニュースは、9月22日付室蘭民報より、送別野田画伯らに栄えある北海道文化賞。北海道は9月21日、2018年度の北海道文化賞文化奨励賞受賞者4人を発表した。文化賞は画家の野田博史氏、アイヌ語教室講師の木端幸子氏、書道家の山田大挙氏。文化奨励賞は、ムカワ流の発掘・研究に携わる北海道大学総合博物館准教授の小林義次さん。野田氏は1995年に宗別町にアトリエを構え、伊達市の噴火湾文化研究所や伊達噴火湾アートビレッジの運営に関わるなど、地域の文化活動の振興発展に貢献。現代日本の写実絵画を代表する画家として、鋭い観察力と卓抜な描写力から生み出される作品は国内外で高く評価されている。本日最後のニュースは、10月11日付北海道新聞より、 民族研究の場栄誉、二二谷アイヌ資料館に文化庁50周年表彰、故茅野茂さん収集豊富な資料評価。文化庁創立50周年を記念した表彰に、ビラ取町二二谷の茅野茂二二谷アイヌ資料館が選ばれた。アイヌ民族の貴重な資料を集めて展示し、研究者や観光客らに研究・学びの場を広く提供していることが評価された。館長の茅野史郎さんは、大変名誉なことで嬉しいと喜んでいる。文化庁は文化振興に功績があったとして、北海道内では2個人2団体を表彰、日高館内では同資料館が唯一選ばれた。1992年開館の同資料館は、アイヌ民族の文化伝承に生涯を捧げた元参議院議員の故茅野茂さんが集めた民具や木彫り、衣装など約4000点を展示している。2階は多数の著書を残した茂さんの書斎が再現され、世界の先住少数民族に関する資料もある。茂さんの次男の史郎さんは、父は酒もタバコもやらず、自費でコツコツと民具を買い求めたと振り返る。ガラクタを集めてどうするとの揶揄も意に介さなかったという。茂さんはアイヌ民族のコローラのアイヌ語の貴重な語りも多く録音、館内ではアイヌ語の語りを収めた CD を自由に聞くことができる。アイヌ語を自在に操る話者が少なくなっている中、この音源を目当てに全国から多くの研究者らも訪れる。同庁国語調査官の鈴木正成さんは、アイヌ語を継承する資料が豊富で特筆すべき業績だと評価している。近年は全国のアイヌ民族から道具などの寄贈も目立つという。史郎さんは、アイヌ文化を今後も末長く伝えられるよう資料館を守っていきたいと話している。以上が今日のニュースですが、コメントお願いします。
はい、二二谷アイヌ語教室の成人の部の講師であります木端幸子さんが北海道文化賞を受賞されます。誠におめでとうございます。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は国立民族学博物館准教授斉藤玲子さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、いろいろとお話を聞かせていただきたいと思いましてお願いいたしました。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。それではですね、まず斉藤先生はどちらのご出身でしょうか、教えてください。
はい、私はあんまり言ったことなかったんですけど神奈川県で生まれて、
はい、
幼稚園の時に埼玉県に引っ越して。
なるほど。
はい、高校生までいました。
あ、なるほど。
はい、大学からはずっと北海道にいて、
はい、
もう四半世紀北海道におりました。
あ、大学はどちらですか。
大学は北海道大学です。
あ、なるほど。学部はどちら
は、文学部です。
あ、文学部出身。
はい、
はい、わかりました。以前はですね、北海道立北方民族博物館へお勤めでしたが、国立民族学博物館へ移るきっかけを教えてください。
はい、国立民族学博物館、長いので民博っていう愛称があるんですけど、民博では、ずっと、まあ、アイヌ文化を担当する教員が一、まあ、人いたんですね。最初、大塚和義先生、
はい、
でその後佐々木俊和先生、
はい、
おられたんですが、佐々木先生が北海道大学北大の方に移られて、で、まあ、アイヌを担当する教員を、まあ、募集していた。で、まあ、進めてくださる方がいて、私、北方民族博物館ちょうど開館20周年を、まあ、終えるタイミングだったので、
なるほど、
まあ、自分の仕事の区切りという意味でも、うん、まあ、新しいことをやってみようかなという、まあ、 そういう気持ちになりまして。
なるほど。そうすると北方民族博物館は開館当初から関わってたということですね。
そうなんです。
なるほど。
建物を建ててる時からですね、はい、
なるほど。そうですか。じゃあすごい愛着あったんじゃないですか。
そうなんです、うん、で、まあ、の網走にあって、網走、まあ、住む場所、皆さんはね寒いとか、うん、なんかあんまり、寂しいところじゃないかって思われるかもしれないんですけど、うんうん、私はとってもまあ、自然も豊かで好きなところだったので、まあ、悩みましたけれども、
ね、
まあ、ずっと同じところにいるっていうことだけがいいことではないかなっていう思いもあって。
なるほど、
はい、思い切って移りました。
はい、略称で言いますが、
はい、
民泊ですね、
はい、
民泊ではどういう分野を研究されているのでしょうか。教えてください。
はい、まあアイヌのアイヌ文化の担当をしていますので、もう本当にアイヌ文化について北方民族博物館にいる時から基本的に博物館の人間、まあ、専門はあるけれどももうまんべんなくやっていこうという気持ちはありましたので、まあ、何でも、歴史もそうですし、特に博物館ですから物質文化物を、はい、どうやって作ってどういうふうに使われるのかとか、まあ、そういうことは関心ありましたし、あと、まあ、女性の手仕事っていうのにも関心がありますし、
はい、
植物利用とか料理とか、中でもずっと続けてきたことは、まあ、工芸、特に工芸の中でも売り物とか交易品になっていたようなものっていうのに関心があって、それは自分たちが使うためではなくて、で誰か他の人に交易品とか販売をしたりするものとか、あと観光との関わり、そういうことにずっと関心を持ってやってきました。
なるほど。民泊に就職されて新しいものを収集されたことはありますか。
2年前にアイヌの文化の展示場を大幅にリニューアルをしたんです。でその時に、現代のアイヌ文化を紹介しようということで、作家さんに新しく作品を作っていただくということをしました。例えば二豚にでは貝沢徹さん、守さん、玉美さん、そして藤谷留美子さんにアットシを作っていただいたり、まあ、新しい作品を、収集してそれを展示しました。
まあ、実は昨年の2月3月でしたっけ、
はい、
民泊に展示されているアイヌの伝統的家屋、
はいはい、
地勢を、吹き替え工事しましたけど、はい、その時に地勢のすぐそばに藤戸さんが作った、
はい、
全身像っていうのがありましたよね、
はいはい、藤戸武さんのおばあさんの、
藤戸武
さんの像ですね、ですね、
すぐそばに展示したのがなんか記憶にありますけど、
はいはい、そうなんです。
藤戸さんの作品も結構たくさん展示されてるんですか。
あ、いや、1点だけなんです。
あ、1点、はい、なるほど。
あれは展示をしたのは今回のリニューアルなんですけれども、
はい、
実はもうだいぶ前、大塚和義先生が1992年に収集されていました。ですが、まあ、20年以上経って常設展に、
あ、はい、そうですか、
出したというものです。
あ、なるほど、
はい
はい、それではちょっと次の質問に進んでいきたいんですが、
はい、
大阪市吹田市が民泊のあるところですけども、はい、つい最近震度6弱の地震があったと思いますが、
はい、
博物館の被害はありましたか。
はい、6月18日ですね。あ、
6月18日、はい、
長くいる方は阪神淡路の時よりも揺れが大きかったっておっしゃって、
なるほど、
かなり揺れました。で建物がもう40年以上前の建物なので、当時の耐震基準には合ってるけれども、今の基準では、まあ、合わない部分があって、まあ、天井ですとか、壁ですとか、そういったところが亀裂が入ったり落ちてしまったりっていう、うん、建物自体の被害もありましたし、展示物も一部のものが落ちたり倒れたりして、壊れたものが 少しありました、うん、アイヌの展示場では資料自体はあまり被害はなかったんですけれども、やっぱり音を聞く機械がやはり倒れて壊れたりとか、若干こうずれたりっていうものがありました。
そうですね、まあ、私もその地勢の状況を確認してくださいということで、はいはい、9月3日には尾崎剛さんと2人でお伺いしたんですが、
ね、
なんか地勢頃仮面が倒れたりとか、
そうです、ねね、
あとちょっとした展示物がちょっとずれたりとか、その程度だったような気がするんですけども、地勢は強かったですね。
そうですね、地勢は地勢頃仮面はちょっと不安定な場所にあったので、うん、倒れてしまいましたけれども、うんうん、本体は見る限りではほとんど
大丈夫でした
と思います、
うんね。まあ、リスナーのためにちょっと解説しますと、地勢頃仮面というのは家を守る神様ですね、
はい、
家の守護神というふうにも言いますけど、
ま
あ、壊れたものなくてよかったなと私も思ってましたけどね。
そうですね、
はい、それで次のちょっとお話なんですが、
はい、
9月6日のですね、
はい、
午前3時8分にこのビラトリ町二部谷でも震度6弱の揺れがあり、いわゆる北海道胆振東部地震と名付けられた地震です、はい、私が館長を務めている茅野茂二部谷アイヌ資料館でもガラスが抜け落ちたり展示ケースなどが多数倒れ被害がありました、
はい、
博物館や資料館では地震対策が必要だと感じますが、斉藤先生のお考えをお聞かせください。
はい、本当にそうですね。今回の地震では心よりお見舞い申し上げます。私たちも、私が、赴任する前ですけれども、阪神淡路があって、その後、いろんなところ耐震のための補強をしたり、してたようなんですが、やはりいくつか資料が破損したりということがありました。で、今回は地勢のことを今おっしゃっていただきましたけれども、他の道内の博物館で展示室の中にある大きな建物の、建物だとか地勢とどういう補強を耐震しているのかって、北海道博物館とかいろんなところに聞いたんですが、
あ、なるほど、
皆さん、いや、北海道で大きい地震今までなかったから あまりしてないっていう回答が多くて、で、地震がこんなに多い国なのに割と皆さんはうちは大丈夫って思ってるところが多いんだなって改めて感じてたところです。
そうですね、
はい、
まあ、私なんかもですね、その今館長を務めている建物っていうのは46年前に作られた、
はい、
一応鉄筋コンクリート造り、
はい、
平屋建てだったんですよね、
はい、
で後に、2階を増築し、あと公園をするためのホールを増築してるんですけども、
はい、
まあ46年間何ともなかったから大丈夫だろうと言っても、やっぱり自然災害というのを忘れた頃にやってくるというね、そういうのがあるのかなと、
はい、
だから我々もやっぱりその展示ケースをね、きちっと固定さえしていれば倒れなかっただろうものを、ちょっと簡易的な固定だったので、
はい、
ちょっと完全じゃなかった部分もあったんですよね、
はい、
だからちょっと反省するところはあります、
うん、そうですね、やっぱり博物館は大切なもう古いものを、守っていく、保存して、で後世に残しておくっていうのが使命ですから。
そうですよね、
やはり、うん、万全の対策を取らなければならないなと改めて思いました。
うん、そうですよね、例えば学芸員っていうその資格一つ考えても、
はい、
宝物を守る、
はい、
そのトレジャーキーパーみたいな、
そうですね、
そういう意味合いがあると思うんですよね、
だ
からそういう意味では本当にうちの資料館にも貴重な資料たくさんありますからね、
はい、
耐震については、
はい、
常に考えて万全の策を講じなければいけないなと、ちょっと今回感じました。
そうですね、ね、
まあ、互いに博物館で勤める人間として、はい、考えなきゃいけない問題だなと、
はいは
い、私も思いました。
いろんなお金をかけなくても、滑り止めだとか、
そうですね、
落ちない工夫だとかって、
博
物館の中で、そういう方法を情報共有して、
そうですよね、
やっていければいいなって思います、
うん、まあ、まさにその通りだなと私も肝に銘じてですね、
はい、
今後対策を講じたいと思っております、はいはい、これで最後の質問になりますけれども、 FM ピカウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、何度かラジオの取材を受けたことはあるんですけれども一番長いと思います今回
は。あ、そうですか。
はい、あとはそんなに長くお話ししたことはなかったの で、そういう意味では自分の仕事ですとか、民泊のことを知っていただく、いい機会をいただいたなというふうに思って感謝しています。FM だけでなくてインターネットでも聞いていただけるということですので、
そうですね、
はいはい、広い範囲のリスナーに知ってもらうことができてとてもいい機会でした。ありがとうございます。
こちらこそ。はい、本日のお客様は国立民族学博物館准教授斉藤玲子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二風谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二風谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
神の怒りなのか。アイヌモシリ、北海道を台風と地震が相次いで襲い、人々を恐怖のどん底に陥れました。人類の限りのない欲望、おごりをいさめるための神の警告なのではないでしょうか。FM ピカウシ、リスナーの皆さん、いらんからぷて、木村文夫の言いたい放題の時間です。30年9月6日午前3時過ぎ、闇の中から震度6弱という強烈な振動、音で飛び起き、なかなか開かないまぶたをこじ開け、パニック状態の中でズボンを履かずにドア付近に身を寄せ、時を過ごしました。揺れの時間は60秒ぐらいと後で知りましたが、今思うと随分長い恐怖の時間を過ごしたのではと振り返っています。私は今69歳。長い人生の中でこれまで2度の大きな地震を体験することとなります。1度目は50数年前の十勝沖地震、そして今回の厚真東部地震です。これまでは地震は内地のことで、対岸の火事と思っていた私たちに火の粉が降りかかり、厚真、早北、安平、札幌の一部では 液状化による大きな被害、そして厚真ではたくさんの人たちが犠牲となりました。心より冥福を祈りたいと思います。皆さんはこの強烈な教えから何を学び、何を反省したのでしょうか。日本は火山帯、活断層が至るところに伸びていて、いつどこで地震が起こるかわからない状況にあります。この度の経験を生かし、いつどこで何時にでも対応できる心の準備をしておきたいものです。さて、今日の木村文夫の言いたい放題の本質に入りたいと思います。先日、台風の真っただ中、行われた沖縄県知事選挙。尾長さんの思い、執念が玉城デニーさんに乗り移り、圧勝という結果となりました。アメリカに対して、ちぎれんばかりに尻尾を振る日本国。その犠牲になっているのが沖縄県民です。今は亡き元知事、尾長さんの思い、意思を受け継いだ県知事の誕生により、政府の思惑が外れ、今後の辺野古への移設スケジュールに少なからず影響が出るのは必至でしょう。その思惑の外れた要因の一つに、自民党、公明党の意に反して一部の自民党員、創価学会員の人として反旗を翻したことにあります。しかし、県民デニーさんにとって、これからが正念場ではないでしょうか。強力な民意の後押しをもらい、なんとか頑張ってもらいたい。私たちも、アイヌ、ネノアン、アイヌ、人である人として、あなたたちにエールを送りたい。横田基地にオスプレイが配備され、日常的に首都圏上空を飛行することになり、基地周辺住民を中心に反発が強まっているようですが、我が身に降りかかってきて初めて、これまで理不尽にも多大な負担を強いられてきた沖縄県民の怒り、気持ちがわかるのではないでしょうか。私たち日本人一人一人が沖縄の歴史を深く掘り下げ、想像力を持って振り返り、人として今こそ声を出さなければならない時ではないでしょうか。さて、私たちアイヌ民族も大きな問題を抱えています。2020年のアイヌ新法に向けて、国側はパブリックコメント、地域のアイヌたちの意見を聞いたふりをするアリバイ作りに内閣官房の人手なしたちが、スンケアイヌ、嘘のアイヌたちを翻弄し、自分たちの意のままにするために各地のイベントを巡り歩いています。アイヌたちよ、いい加減に目を覚まそうではないか。先人たちが私たちに何を求め、尊厳ある慰霊とは何なのかを白老にできる象徴空間、尊厳ある慰霊施設と称する対外向けの馬鹿げたパフォーマンス、学者たちの研究のためにコンクリートの箱にアイヌの人権と尊厳を閉じ込め、日本人が行ってきた残虐で 醜い歴史に蓋をしようとしています。アイヌ人新法作りもそうです。新法協議にはアイヌが主体となれる環境作り、日本人はサポートに回る。それが真のアイヌ新法作りではないだろうか。世界の潮流が分かっていない日本国です。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいらきり。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日ご紹介しますカムイユカラは、茅野茂のアイヌ神話修正カムイユカラ編1より5つ目のお話です。アピフチカムイワッカカッケマ残しきうこいき、火の女神と水の女神の喧嘩。アピフチカムイというのが火の女神で、ワッカカケマツが水の女神。残しけというのは、嫉妬とか、やきもちという意味です。うこいきは、お互いに喧嘩です。録音は、1962年、昭和37年、10月4日、木村小沼丹さんによる語りです。では、お聞きください。
アペメルコヤンコヤンマサテヤテンナアンテホークトラノカイキオカアニケアペメルコヤンコヤンマサテヤテンナカムイチコイキペユクチコイキペアウナルーラアペメルコヤンコヤンマサテヤテンナキイコロカアナワエキムネキイコロムネカシネアンチカルカトアンチカラカイワキシャムナアベメルコヤンコヤンマタテアテンナオカアンアイネトチュプカイシャムレチュプカイシャムシランアイケアベメルコヤンコヤンマタテアテンナシネアントタイネウイコタノプスコサノシパセカムウエコムコンナコトリミムセアペメルコヤンコヤンシルキアイネアウンチシェヘキタイケヘオシンタアテカムイタカウアペメルコヤンコヤンマタテヤテンナナイコサノソマカタルトケマテアンテホクコチウパステアペメルコヤンコヤンマタテヤテンナコチウパステキルウエネイケシクナクルウエエネアニアンアペメルコヤンコヤンマタテヤテンナハワスコロカノパンカモイエネアヘイクヤイノアンクウスコソモタスノイパンキイナアペメルコヤンコヤンマタテヤテンナアシリキンネスイアイコアソラネアルスカクスオロワノイワンコソンテアパンナアテイワンコソンテアコエクコラペメルコヤンコヤンマタテヤテンナスッケトゥシアサナサンケノカンニンカリルプネニンカリアクシャラプイエチュノカンタマサイルプネタマサイルアレクテオクテアペメルコヤンコヤンマタテヤテンナ。
はい、ではここであらすじと解説を読ませていただきます。茅野茂のアイヌ神話修正中資料編より、アペフチカムイ、ワッカカッキマス、残しけウコイキ。火の女神と水の女神の喧嘩。夫が水の女神と浮気をしていると二度までも聞かされた私。火の女神は身支度を整えて水の女神のところへ出かけた。女神同士の争いが始まるが、双方とも位の高い神であり、お互いにこのような喧嘩をして 二人とも死ぬようなことがあれば、人間の国や神の国に火も水もなくなってしまい、私たちは罰を受けることになる。だから仲直りしようということになった。夫は二人の女神に償い物をして詫びた。それからというもの、あのように喧嘩をした私たちではあったけれど、仲良く暮らし、私も子供を産み、水の女神も子供を産んだ。やがて私も夫も水の女神も神の国に帰ることになるけれど、今いる子供たち同士は、私たちがそうしたように、喧嘩することなく仲良く行き来するのだよ。と、火の女神が語ったという話。それでは解説です。位の高い神々同士さえ、誘惑や嫉妬に惑わされるという人間臭いところが面白い。火の女神はいかにも位の高い神にふさわしく、堂々と身支度を整えて水の女神のところに出かけていく様子が丁寧に語られる。以上でした。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。本日は、この放送をしている日が、14日ということで、うちの学校学習発表会なもんですから、録音でお届けしています。はたと、今回の録音のことを思い出、録音というか放送のことを思い出して、あれ ?9 月の放送って自分、やったかなっていう、そういうふうなことを思ったんですよ。普通にやれば9月の放送は、2週目なんで9月の9日なんで、あれ ?9 月の9日に、この放送局に来た覚えないなっていうふうに思って、よく考えてみれば、9月の9日は二風谷の一大イベント神社祭りで、そこは外して一週前にやろう、ああ、さあたそうだったというふうに一週前の2日に放送していました。だけど、今、それを考えると、もし9月の9日っていうふうに、予定してやろうっていうふうにしていたとしたら、もしかしたらこの回途切れたかもしれないなっていうふうな、そんなふうなことをその時思いました。ということは、皆さんももう、この話題でこの1ヶ月間は持ちきりかなっていうふうに思うんですけど、胆振東部地震、9月6日、もう前代未聞の北海道中が停電になるという、あれは多分北電にちょっと責任あんのかなっていうふうにも思うんですけれども、あのそういう出来事をしまして、今回210回目っていうふうに無事ちゃんと途切れず、200回を超えているこの放送を途切れずできてるっていうような、そんなふうなことはこの地震を乗り越えて頑張った、多分予見してたんですよね、シロさんがね、あの途切れるかもしれないから一周早めてというふうな部分があったのかなと、それもカムイのお告げかなっていうふうにも思うんですけれども。で、今回の地震ですけれども、3日間臨休になりました。で、臨休明けに子供たちが元気に全員やってきたんですけれども、 その時に自分はすごい自分の口から今回のこの出来事を経験して子供たちがこれからこれを乗り越えて成長していくためにこういうことをっていうことを自分の口から語りたい衝動に駆られました。すごい自分の口から子供たちに語りかけたかったですけれども、だけどもそこは抑えました。実を言うと、いろんな学校校長先生たち学校出てきた時に子供たち集めて集会やって喋ったっていう風な話してたんですけれども、自分はあえて話をしませんでした。なぜかというと今年ずっと子供たちに言い続けていることがあって、それは自分の頭で目の前の出来事をきちんと自分の頭で判断して考えようというふうなことをずっと言い続けています。だから多分子供たちは今回のこの出来事を経験してすごい出来事だったんで、これを自分たちになりに頭の中で考え、これから自分はどう生きなきゃなんないんだっていうことを考えているだろうなと、子供たちなりに考えているだろうなっていうふうな確信があったので、そうあえて自分は子供たちに話をしませんでした。子供たちの顔を見ると案の定その通り、子供たちは今回の出来事を自分の中にきちんと消化し、これから自分がしなければならないことっていうふうなことを見据えている、そういうきちんとしたしっかりとした目が見えました。で、子供たち、さっき冒頭にも話した通り学習発表会が当日この日行われているので、その姿が多分見えているかなというふうに思います。今までとはちょっと違った子供たち の, 奇跡的な出来事、当たり前が当たり前じゃない世界を経験した子供たちがそれを乗り越えて前を向いて頑張っている姿が多分今日見れてるかなというふうに思っています。沖縄のバンドでかりゆし58というグループがいるんですけれども、そのさよならという曲があるんですけど、その歌詞に僕が生きる今日は誰かが、もっと生きたかった誰かの明日かもしれないっていう歌詞があるんですけれども、自分が何気なく生きている、何も考えずに生きている今日がもしかしたら誰かが願って願ってもっと生きたいというふうに考えた明日だったとしたら、多分人間としてはそれが見ず知らずの誰かであったとしても、人間としてちゃんと生きなきゃならないっていうふうなのが人間の道ではないかなというふうに、これは子供たちにも話しました。だから生きる責任っていうか生を受けている責任、それを大事にしなきゃなんない責任、そういうふうなことを子供たちは感じてもらわなきゃならない、多分子供たちは感じているんだと。今回の本当に悲しい出来事ですけれども、きちんと前を向いて毎日生活しています。そういうふうな子供たちの頑張りを本当に支えていけるような、まだまだ子供たちは、先週も、大きな震度5弱と報道はされたんですけれども、そこまでは行ってないかもしれないですけど、かなり大きな余震がありました。その時不安で泣き出す子もいました。だけどもそういう落ち着かない日々が続きますが、そういう悲しい出来事、大きな出来事を乗り越えてさらに成長する姿、これがそれを こう体現する場所が学校だというふうに思うので、そういう学校づくりをこれからもしていきたいなっていうふうに思います。本日の二谷小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
第210回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想をちょっと聞いてみたいと思います。ひろこさん、一言お願いします。
ふみおさんが言っていただいたように、あのデニーさんで、うん、私たちはそれをきっかけに日本が変わってほしいなと思います。
はい、はいはい、それでは千石さんも一言お願いします。
はい、
今日の放送を
聞いて、大変あの長いニュースになってちょっとお聞きづらかったかもしれないんですが、アイヌ民族のサケ捕獲先住権の確立に向けて今後も注視していかなきゃいけないなと思いました。
そうですね、あれは結構なんていうんでしょうか、新聞でも出ましたけども、ネット上でも出てましたよね。
そうですね、かなり、ね、うん、話題になってました。
北見門別 の、うん、あの門別アイヌ協会会長畠山さんね、
目立つやり方でよかった、
うん、はい、うん、なんかすごい勇気ありますよね。
そうですね、
だから警察を別に挑発してるわけではないけれども、うん、当然の権利なのにあなたたちなぜ阻止するんですか、うん、というようなスタンスなので、うん、いや私運動としてはやり方は上手だなと思ってました、うん、
ね、
別に喧嘩越しじゃないもん、
ね、ニュースでも、ね、どんどん取り上げて、
うん、知らない人が知ることができたかもしれない、
うん、そうそう、そういうことが大事だなと思います。だからやっぱりアイヌを取り巻く環境っていうのも少しずつ変わってきてるのかなということは、うんうん、私もちょっと考えたりしていますね、うんうん、やっぱり時代も変わってるんだなと、
そうですね、
思いますね。だからより良い方向に進んでいくことを、まあ、なんちゅうんだろう、
そうですね、
祈っていますというか、そういう
まだまだ変わって
る、うん、そうですね、
どんどん、
う
ん、日本遅れてるから、
うん、そうですね、はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ鳥町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ鳥町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、 FM ピパウシ第210回目の放送もお別れとなります。次回は11月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。Yeah.